では、士師記に行きましょう。今日は士師記の17章と18章です。士師記の17章以降というのは、付録というか、おまけって言ったら、ちょっと語弊がありますけど、聖書におまけってあるのかって話ですから。士師の時代、イスラエルがその堕落して、そして神が、じゃあそんなんだったらいいよって言って、他のその民に、イスラエルを渡して、そして彼らが苦しめられるんですよ。苦しんできたらどうなるかっていうと、もう日も幸も行かなくなって、あ、そうだって、神を忘れてたって。主を助けてくださいって彼らが悔い改めて、神に叫んだら、神がその裁き司を立てたんです。それの繰り返しを、12回、13回と繰り返したんです。その、彼らのその歴史の中で、彼らが実際どんなんだったか、どのようなその、神から離れて、神がなさりたいと思うことを、民が求めず、自分がやりたいことを求めた結果、どういうその生活をしたかというのが、この17章以降、書いてあります。今日はこの17章と18章を一緒に学びますけど。で、次のその19章から21章までっていうのは、また別の、話があって、で、どのように、その、人々の、その、イスラエルの人々のその霊的状態が悪かったかということを、学びます。だから基本、学んでる中で励ましっていうのは少ないです。どちらかというとその反面教師だから。でも、励ましは、神は決してイスラエルを捨てないんですよ。彼らがどんなに悪かったとしても、神が選んだ者たちをご自分で捨てたりしないんです。彼らは神を捨てますけど、神は絶対にイスラエルの民を、ご自分が選ばれた民を捨てないんです。私たちにも言えることです。神ありがたいことに、その恵みによって、恵みの定義は、良いものを受ける資格のないものが、良いものを与えられるってことですから。神から良いものを受ける資格のない私が、神の前に、その逆らってて、神の前に敵対してて、神から何の喜ばれるものもないような、その私が、主よとかって言う前に、聖書を読み始める前に、教会に来る前に、イエス・キリストという方を遥かに知る前に、神は私たちを選んで愛そうって決めたんです。イエス・キリストを十字架にかけてまで私たちを愛そうって腹くくって決めたんです。その神の側の決めたことは絶対に変わらないんです。それを私たちが受け取るか受け取らないかです。イスラエルを見ているとそれが励ましとしてその迫ってきます。どんなに神から離れて神を捨てたとしても神は絶対に捨てないんです。その後私たちが神を捨てるのであればそれなりの刈り取りはします。でもどんなところからでも神に私たちが立ち返るのであれば、神は私たちを受け入れてくださるんです。その愛ね、恵みね。では、士師記の17章、18章を一緒に学びましょう。一言祈ってから始めます。天の父さん、あなたの恵みのゆえに、私たちをあなたの子としてくださって、私たちにイエス・キリストを与え、私たちに聖霊を与え、あなたに従って、あなたがなさりたいと願っておられることを追求しようという思いや、願いを入れてくださっていることを心から感謝します。どうぞ今日もその願いが強くされますように。どうぞあなたのことをもっともっと知って、あなたを愛し、あなたの言葉を愛し、あなたの民を愛するものとなっていけますように。今日の学びもあなたが祝福してください。どうか私たち一人一人の内側に、あなたの霊を、聖霊を豊かに注いで、あなたの言葉を理解する力を与えてください。またどうか私も、御言葉を分かち合うときに、どうぞあなたが力を与えて、また言葉を与えてくださって、どうぞあなたの真理を余すとこなく語ることができるように、どうか導いてください。今日も皆で心一つにしてあなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。士師記の17章の一節からお読みします。エフライムの山地の出で、その名をミカという人がいた。この人は別に士師ではありません。ただの一人の人です。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれたとき、呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだんです。ミカとその母親ですけど、ミカの母親の銀が1100枚も盗まれたんです。大変なことです。そして母親は誰が盗んだのか知りませんでした。ここに書いてある。なので、その銀を盗んだものを呪ったんですよ。私の銀を、その盗んだものが呪われますように。 そしてその呪い、呪ったということを聞いてミカは、その自分がしたことを母親に告げます。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだんです。それを聞いて母親のリアクション。すると母は言った。二節の後半。主が私の息子を祝福されますように。手のひら返しもいいところ。その盗人を呪ったんですよ。彼女は。でもそれが自分の息子だと分かった瞬間に、私の息子を主が祝福してくださいますように。全く一貫性がないんです。自分の息子が盗人だということを聞いて、その態度を180度変えたんです。神の前に言った言葉の軽さが分かります。もしくはその神の前にその自分の言葉を言ったということを全くその意識してないし理解してないんです。彼女はそのある意味神に誓ったんです。私はこの私の銀を盗んだものを呪うっていう。私たち獅子の中でやりましたよ。私たちが神の前に口から出す言葉っていうのを気をつけようって。神はそれを真剣に取られるから。聖書にはたくさんのその愚かな誓いが出てきます。そんなこと言わなくていいのに。獅子の一人は言ったんですよね。私がその勝利して帰ってきた時に、帰っていった先に、私を出迎えるものを私は生贄として捧げます。自分の娘が出てくるとは思わなかった。愚かな誓いですよ。サウルもそうですよ。これが終わるまでは、誰もそのご飯食べないって誓いますって言ったんです。誓いを破る者は呪われるって。そしたらその戦ってきて、その帰ってきた、お腹すかして帰ってきた自分の息子がご飯食べたんです。そんな誓いしなくていいんです。母親は神の前にその言った言葉というものを、その重さを全く考えてないんです。もしくは神のことを全く意識してないんです。ただ言葉を言ったに過ぎないんです。だから簡単にその態度を変えることができるんです。全く神を敬ってないんです。3節。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を性別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳像を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取って、それを銀細工人に与えた。すると彼はそれで彫像と鋳像を作った。それがミカの家にあった。このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポテとティラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。意味わからないことが意味わかりますか？この人たちがやってるのも全く、この人がやってるのも全く意味わかんないです。はいって感じです。神が私の主が私の息子を祝福してくださいますよ。この正直者を。私に返してくれたその銀で、私は偶像を作りましょうと言ってるんです。主のために。私は、その主に、この銀を性別して主に捧げ、我が子のためにそれで偶像を作りましょう。全く理解できないです。そのことが理解できますか？銀を性別して主に捧げて偶像を作るって、ものすごくナンセンスなことです。私たちが、その、計画を練ってね、今度銀行強盗しよう。その取ってきたお金を主に捧げようと。なんじゃそれって話ですよ。全く、その主のためにとかってやってるのが、その罪を犯して、その主のためになんてありえないですよ、そんなこと。主のためにこれをやろうと。そしてこれを神社に持っていこう、みたいな。私たちが主のために何かをするんであれば、神が喜ばれるように、神が喜ばれる方法で、神がそうしてほしいと願っているように。私たちはそれを知って、その通りに神に捧げればいいんです。ミカは自分の家に神の宮を持っていた。神の宮っていうのは別にその神殿があったとか、その幕屋を作ってたとかそういう話じゃないし、それがその、神がね、イスラエルに持つようにイスラエルに与えたような宮ではありません。だって自分の家にその宮を、一人の人の家に宮を作るってことはありえないから。神はすべてのものの神だから。その時にその城に、城という場所に、その神の幕屋を建てたわけです。それと別の幕屋を建てたんですよ、自分。私が神を忘れないように。私が神を崇められますように。でもその中にあったのは何かというと、自分のそのたち、お母さんのその銀で作った 偶像が祀られてたんです。そして、エポデとティラフィムを作ったんです。エポデっていうのは覚えてますね。その祭司が着る、その服ですよ。そして、ティラフィムっていうのは、ティラフィムっていうのは偶像です。以前、その、創世記で私たちやりましたけど、どのくらいの方が覚えてらっしゃるかわかりませんが。ラケルが、そのお父さんのラバンのところから、そのイスラエルに向かって、約束の地に向かって、その、で、出発するときに、盗むんですよ、このティラフィムっていうの。その当時あったその偶像ですよ。そしてそのエポテとそのティラフィムっていうのを作って、そしてその神の宮に祀ってたわけです。治めてたわけです。そして自分の一人の息子を任命して自分の祭司としてたんです。ミカという人に祭司を任命する権限はないですよ。で、それは神が決めたんです。祭司はレビ人を祭司とするって。神がレビ人を私のものとして、レビ人は私がその相続分となるって。その代わり私に使いなさいって。祭司となりなさいって。神が任命するんです。そしてその息子が祭司となる権限もないです。彼は別にレビ人じゃないから。だから全くその自分勝手な宗教を主のためにとかって言ってやってたんです。その土着のその神々を一緒に祀って、イスラエルの神と一緒にして、神が全く喜ばれない方法で、神を崇めるっていうことをしてたんです。自分なりの宗教です。ミカも、その母親も、主のためにって、ヤーウェのためにって、神のためにって言いながら、神に敵対することをやってたんです。これが、当時のイスラエルの霊的な状態です。6節。その頃、イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを行っていた。現代でも変わらないんですけど。神を知らないから、結局のところ何に従って、ものを考え、行動を起こすかっていうと、自分の目にこれは正しいって見えることしかしないんですよ。神は人を愛することを願うんだけども、自分の目にはその人を愛するってことが愚かに見えたりするんです。自分に良くしてくれる人を愛するけども、自分に意地悪してくる人を許したり、その人が本当にその、神に立ち返るようにって祈って忍耐したり、愛したり、良くしてあげたりすることは馬鹿らしく思えるんです。だからやんないんです。箴言の14章、12節。開けなくていいです。箴言の14章の12節にはこう書いてあります。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。私たちが見えるその範囲っていうのはせいぜいその私たちにとって益かどうかっていう、しかもその今のこの瞬間どうなるかっていうことしか見えないんです。その先どうなるかっていうのは分からないです。羊っていうのは、愚かな動物だって話しました。私、羊が嫌いなわけじゃないですよ。羊のショーも大好きですよ。でも羊っていうのはものすごく愚かで、その先が見えないんですよ。この辺しか見えないんですよ。この辺って、この、インターネットで聞いてる人はこの辺は分かんないでしょうけど。先が見えないんですよ。前もお話ししたかもしれないですけど、面白い動画があって、羊がね、その、歩いてるんですよ。そしたら、ブランコにぶつかったんですよ。そして、そのブランコにぶつかったら、その反動でブランコが後ろに行くわけですよ。そして羊が一回ひるんで、もう一回進もうとするんですよ。そしたらブランコがまた当たるんですよ。それを永遠に繰り返すの、ごつん、ごつん、めー、ごつん、めーっつって。見えないんですよ、全然。そこに何があるか。羊飼いがいなかったら、崖とかも見えないんですよ。そこに落ち込むことって、そっちはあるらしいんですよ。羊ってのは見えない。神は私たちを羊というふうに呼んでるのには理由がありますよ。私たちも同じように、その永遠の視点っていうのがないからです。自分の目に正しいというふうに思うことだけをやってると、ずっと、なんか進まないな、頭が痛いな、ごつん、ごつん、ごつん。それを繰り返すからです。私は頑張ってるのに、なんでここから先に行けないんだろう。私はこんなに努力してるのに。ああ、抜けたと思ったら崖に落ちるんですよ。そして大怪我するんです。めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたので、彼らはこんな無茶苦茶なことをしてたんです。これが無茶苦茶だっていうことを理解しなかったんです。7節。ユダのベツレヘムの出で、での、ユダの氏族に属する一人の若者がいた。 彼はレビ人でそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに旅を続けてエフライムの山地のミカの家まで来たとき、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで私のために父となり、また妻子となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃えとあなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。ミカと一緒にね。この若者は彼の息子の一人のようになった。だからミカがこのレビ人の若者を雇ったんですけど、そのレビ人はそのユダの氏族に属してたと書いてあります。でレビ人、レビ族出身でユダ族出身ってわけではないです。そのレビ人は、そのさっきも言いましたけど、相続地を持たなかったんです。でもその代わり、レビ人はどの部族の地にも、その町が与えられていて、で、そこにどの部族の町に住んでもいいっていうふうに、町っていうかその与えられてるね、レビ人用の専用の町っていうのが、それぞれの部族にその制定されてたんですけど、そこにどこでも住んでいいよって言われてたんです。で、彼は、そのユダの氏族の、その、町の、彼らが持ってたレビ族用のその町に住んでたんですね。で、彼はそのユダのベツレヘムの町を出たと書いてあります。で、滞在するところを見つけて旅を続けたと。別にその滞在するところだからといって宿を探してたわけじゃないです。滞在するところを探してたっていうのは、つまり自分を雇ってくれる人、もしくは家、もしくは町を探してたんです。よくしてくんねえかなーって、私レビ人なんだけどなーって、私をその家とか、その町とか、その町の祭祀とかにしてくんねえかなーって、それで旅に出かけたんです。で、ミカはそのレビ人を見つけて、そして自分の祭祀としてなってくださいと。そのオファーを出すわけですね。お願いをするわけです。三つのことをやりますって。年間、銀10枚の報酬をあげます。そして、衣服一揃いをあげます。そして生活費も支給します。それでレビ人は、そのお雇いの、お抱えの祭司となったわけです、このミカの。ツッコミどころ満載なんですけど、そのツッコミはちょっと置いといて。銀10枚の報酬です。つまり年収の話です。このレビ人の、若いレビ人の年収は銀10枚。ミカのお母さんが盗まれた、というかミカがお母さんから盗んだ銀は何枚でしたっけ？1100枚ですよ。どんだけですか？年収110年分ですよ。そして、偶像を作るために母親が費やしたのは、銀200枚。20年分の年収ですよ。何にお金を費やすんだって話です。どれだけその判断が、どれだけその、彼らのその、価値が、狂ってたかっていうことを分かりますよ。自分の母親からそれだけ110年分の年収のお金をもらう、その、くすねるんですよ。一般の普通の人のもしくは。そして偶像を作るために、この銀を、その性別して主のために偶像を作ろうと。20年分のその年収を使うんですよ。お金を。その家に、このレビ人が、本来、神に仕え、民に仕えるべき、そのレビ人が、そのお金と洋服と生活費に満足して、本来主に仕える祭司として、民の益となったはずなのに、それを全部捨てて、偶像に仕える祭司となったんです。だから民も堕落してるし、祭司たちも堕落してるんですよ。民にも神を見上げて、神が何をなさりたいのか、神が何を願っておられるのか、それもないし、レビ人も、この若者も少なくともこの若者は。全くそういうことを考えてないんですよ。そして自分勝手な宗教をやって、そこで満足をしてたんです。この一連の出来事を通して、ミカはその確信を得ます。どういう確信かというと、12節と13節。ミカが、このレビ人を任命したので、この若者は彼の祭司となり、ミカの家にいた。そしてミカは言った。私は、主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の祭司に得たから。 ミカの言い分はこうですよ。そのレビ人という、その神が選んだ、その、祭司の職としてね、祭司になることを、その、として、その、得り分けた。選んだ、そのレビ人を私はその祭司として自分の家に得たって。だから神は私を祝福してくださるに違いないって。神は私を幸せにしてくださるに違いないっていう、その確信を得たんですよ。
はい。
でも、偶像礼拝は罪ですよ。神以外のものを神とすること、また、その、何でも木でも石でも何でも、その、像を作ってはならないって。一番その大切に、一番最初に言われているそのモーセの十戒の二つを一気に破ることになるんですよ。レビ人は少なくとも、その祭司として育てられるはずですから、すべての613の律法を知らなかったとしても、このモーセの十戒ぐらいは知ってるはずですよ。もしくは知らなかったのか。自ら進んで神の目の前に悪を行う者を神は祝福なんかしませんよ。だから主が私を幸せにしてくださるというミカのその確信は、偽りなんですよ。そんな確信は持てないんですよ。根拠がないから。私たちはイエス・キリストを信じて、私たちは救われたというふうに信じている。その確信はどこから来ますか？私たちの罪が許されたというのは、その根拠はどこにありますか？そして私は滅びることなく、必ず永遠の命を得て、そして神の国を相続し、永遠の命と共に、天国で神と共に永遠に愛し合う関係に入れられたという確信は、どこから来ますか？教会に行ってること？返金してること？毎日聖書読んでます、私。だから大丈夫ですよね。こんな天気のいい日曜日に、欠かさず私、教会に来てるんですよ。だから神は私のことを救ってくださいますよね。確かに、教会に来ることも、聖書を読むことも、神にその応答して献金をすることも、強制をもちろん私はしませんけど、素晴らしいことですよ。でもその一つ一つのその行いが、私たちが救われているというその確信ではないんですよ。洗礼を受けたことであっても、洗礼を受けても、イエス・キリストに従わない人っていっぱいいますから。私がそうでした。中学校1年生の時に受けました、洗礼。でもそこから先、あと10年以上経たないと私はイエス・キリストに従い始めなかったんですよ。その間、わけわかってなかったんですよ。それでも洗礼を受けるという行為はできるんですよ。その外の。だから洗礼を受けたからといって、私は救われたという、その洗礼を受けたから私は救われたというのは、それは私たちのその確信としては弱いです。不思議な体験をしたって。なんか私のその病気が癒されたって。それもその人が救われたという確信にはならないんです。病気が癒されたにもかかわらず、イエス・キリストのことを信じてない人たちっていますもん。ここでは開けませんけど、後でぜひ読んでください。ヨハネの15章には、どうやったら私たちがその救われているという確信を得ることができるかということが書いてある。イエス・キリストはその、ヨハネの15章のところで、私はブドウの木で、あなた方はその枝です。もしあなた方が私に繋がっているんであれば、また私に留まっているのであれば、あなた方は豊かな実を結びます。あなた方は私を離れては何をすることもできない。実を結ばない枝はそこで切られて、火で焼かれるって。だから私たちが、私は救われているんだというその確信をどこに置くかというと、私は、イエス・キリストに従うということを追求し続けているという、そのやりたいという思い、キリストを愛したいという思い、神に従いたいという思い、その魂の領域から本当に聖霊によって、私はこんなにも許されて、こんなにも神に愛されたので、私は神のために何かしたいんですって。神が私を愛してくださったので、私も神を愛し、神が私にしてほしいと願っておられることをやりたいって。それを追求しているのであれば、大丈夫ですよ。その追求するプロセスの中で、私たちは、その不完全なので、私は不完全なので、神に従えない瞬間も出てきます。でもそのたんびに、その従おうとしている限りにおいて、聖霊が私たちを導くんですよ。悔い改めに。だから必ず私たちの毎日の生活の中で悔い改めがあるはずなんですよ。またあなたに従えませんでしたって。どうか許してください。でもどうぞこの私を従えることができるように、私に力を与え、思いを与え、私を前進させてくださいって。 追求しているのであれば、それ私たちは救われてますよ。この一週間、一ヶ月間、また一年間。もし私たちのその私の生活の中に、どうぞ助けてくださいって、あなたに従えるように、あなたのことをもっと知れるように、あなたのことをあなたがしてほしいと願っていることを知って、それをやり続けられるように、力を与えてくださいって、そういう祈りがなかった。神がどんなに私を愛して、どんなに私をその救ってくださったかって、どんなに私の罪が許されたかという喜びが一回も湧き起こってなかったんだったら、危ないですよ。私がその洗礼を受けてからその10年ちょっとの間、その喜びも、その思いも全然なかったんですよ。今からしたらわかります。自分ではその教会に行って、なんか賛美とかしながら、なんかちょっと感動したり、なんかああ、これはいい話だなって、その感動を覚えたことはありますよ。でも今からしたらその私の前の歩みを見てるとよくわかるんですよ。全然従ってなかったって。私のその思い、私のその日常生活の中に、助けてくださいって、あなたに従えるように、あなたの愛のことをもっとわかるように、あなたに、あなたを愛し、人を愛すことができるように、どうか私をお助けくださいという祈りが一個もなかったんですよ。恥ずかしいこと。洗礼を受けてたにもかかわらず。だから私はわけわかってなかったんですよ。でもありがたいことに。今はもう、今でも不完全ですよ。不完全だからこそ助けてくださいという祈りがあるんですけど。その祈りの上に私はわかるんですよ。神が私の内側に聖霊を与えてくださって、その聖霊によって私を神に従わせようとして、私を救ってくださってるって。そこに私たちの確信を置くことができるんですよ。だから、教会に行って神のことを学ぶし、だから一緒に賛美して神を礼拝するし、だから互いに愛し合うという、そのこの交わりの中に入ってくるし、だから神に祈り続けて、だから神に捧げ物を捧げ、だから聖書を読み、だから祈るんですよ。救われてるからですよ。私たちの確信はそこにあるんですよ。私たちのうちに与えられている聖霊に、ミカのように自分を偽って全く神と関係ないところで、全く聖霊の確信と関係ないところで確信を持たないように気をつける必要はありますよ。私これやってるから大丈夫、私これを知ってるから大丈夫。18章に行きましょう。一節。その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。そこでダン族は、彼らの種族全体のうちから5人の者、ソルアとエシュタオルからの有志たちを派遣して、土地を偵察し、調べることにした。それで彼らに言った。行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの産地のミカの家に行って、そこで一夜を明かした。ダン部族がその相続地を求めて、そのエフライムにまで下ってきたんですよ。南下してきたんですよ。ダンのその種族っていうのを北の方に与えられてたから。で、一節で、そのまだ彼らに相続地が割り当てられてなかったというふうに書いてあります。ヨシュアは、その最後の方で、その彼の、ヨシュアのその、人生のその最後の歩みの最後の方で、そのすべてのその部族に対して割り当て地を、そのくじを引いてね、当てますよ。で、別訳を見てみると、口語訳では、その修行の地、その割り当てられている地を得なかったのでって書いてある。英語でも同じように、その、イスラエル、彼らのそのダン部族に与えられていた、その割り当て地を、まだ彼らが手に入れてなかったのでって書いてあります。つまり、そのダン族が、まだその神からもうすでに相続地を割り当てられて、ここを占領してってねっていうふうに言われているにもかかわらず、彼らは、だってこの人たち強いんだもん。だってこの人たち大きいんだもん。だってこの人たち私たちよりも、その兵力がすごいんだもんって言って、この人たちを占領するのは無理ですとかって言ってたんです。で、彼らはその信仰の冒険をしなかったんですよ。他の部族がしてたみたい。神を信頼して前進したのであれば、どんなその民であろうと、その敵対する民が、自分の目の前にいる民がどんな部族だろうと、彼らは、神は、その神が戦ってくださるから、神が勝利を与えたはずなんですよ。でも断族は神を信頼し、できなかったんですよ。信じられなかった。だから行かなかった。その割り当て地。ので、エフライムのその割り当て地の方まで南下してきたんですよ。南の方に。そして簡単に自分たちの力で制圧できる町を探してたんですよ。そしてそのために簡単にその制圧できる町はないかなということで5人の偵察隊を派遣します。その5人がミカの 家のそばまで来て、で、そこで一夜を明かします。3節。彼らはミカの家のそばに来、あのレビ人の若者の声に気づいた。そこで、そこに立ち寄り、彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？もしかしたらこの偵察隊のその5人の中の人で、このレビ人の若者を知ってたのかもしれませんね、声を聞いて。もしくは、そのレビ人特有のその訛りがあったとか、そのレビ人がその祭司として、その祈りとか、その儀式的なことをやってる時のそのなんか、声を聞いたとか、かもしれません。いずれにしても、そのレビ人のことを、に気がついたんですね。そして4節、その若者は彼らに言った。ミカがカクカクのことをして、私にしてくれて私を雇い、私は彼の祭司になったのです。その経緯を話したんですね。5節、彼らはその若者に言った。どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心していきなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられます。偵察隊は、その、この祭司に対して、レビ人に対して、主に伺いを立てるように願いました。自分たちの旅が成功するかどうか知りたい。意味わからないことを言っていることが意味わかりますか？彼らに割り当てられていない土地に、彼らは自分の力で神により頼むことなく、簡単に制圧する町を探しに出かけてるんですよ。本来そこはエフライムのものです。その旅を、神が祝福してくださるか聞こうって、祝福してくださるわけないじゃないですか。私がこの人を許さないことを主が祝福してくださるか聞いてみよう。あの人のことに対する私の怒りを主をどうぞ祝福してください。祝福されるわけないですよ。それがうまくいくわけないですよ。神にあってですよ。でもこのレビ人は言ったんですよ。安心していきなさい。主が認めておられます。主っていうのはこの黒い太文字の主になってますよ。この聖書の黒い太文字の主っていうのは、その主人の主ってだけじゃなくて、そのヤーウェっていう神の名前が使われてます。神の名前をどういうふうに書いていいか、そのもう発音、どう発音していいかわかんないので、おそらくヤーウェだというふうに言われてますけど。だから、この太い文字の、主っていう言葉が使う、文字が使われています。だから聖書の中に主、太文字の主があると、それは神の名前がそこにあったということです。だから、この祭司は、レビ人は、その神の名前を使って、主が認めていますって。だから大丈夫ですよ。安心していきなさいって言ったんです。何の根拠もない言葉ですよ。そしてまた、モーセのその律法に引っかかるんですよ。神の名を乱れに唱えてはならないって。神が与えた御言葉や、私たちに与えられているその聖霊による確信や、その根拠もないのに、神の名で祝福するのは NG ですよ。ノーグッド。それは、罪ですよ。神の名を乱れに唱えるという。私たちもその、この罪に陥らないように気をつける必要があります。私たちの周りにはまだイエス・キリストのことを知らない人たちがたくさんいますよ。それゆえに、神の目から見て愚かなことをたくさんしますよ。で、そのことを見て私たちが人情に負けて、神があなたを祝福してくださいますっていうことを言わない方がいいですよ。はっきりと罪は罪として、それを見て、愛を持って真理を語った方が絶対に神の前に正しいです。神様優しいからね。イエス様は優しいからね。イエス様が祝福してくださるよ。きっと助けてくださるよ。いい風に聞こえますよ。でもそれは何の根拠もない。もしかしたら神は恵み深いから、もしかしてその人を助けてくださるかもしれないし、その人に良くしてくださるかもしれません。でもそれは何の根拠もないんです。私たちがイエス・キリストの名によって神に求めるなら、神は報いてくださいますよ。神は求めるなら。それ以外に根拠ないですよ。キリストの名で私たちは祈れるから、神に対して期待できるんですよ。でもイエス・キリストを信じていなくて、イエス・キリストに従おうという気もなくて、全くその自分のやりたいことをやろうとしている人を、神の名によってその、神が祝福してくださいますからっていうのは無責任だし、それは神の名をむやみに、また、乱れに唱えていることになっちゃいます。このレビ人の若者は、安心していきなさいって。主が認めておられますって。そうやって、何の根拠もないんだけど。ノリみたいなもんですかね。もしかしたら挨拶みたいなもんかもしれません。薄っぺらい言葉だけを話したんです。7節。 5人の者は進んでいって、ライシュに着き、そこの住民を見ると、彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って、平穏に安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上、誰とも交渉がなかった。5人の者が、ソルアとエシュタウルの身内の者たちのところに帰ってきたとき、身内の者たちは彼らに、どうだったかと尋ねた。そこで彼らは言った。さあ、彼らのところへ、せべん登ろう。私たちはその土地を見たが、実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいって、あの地を占領しよう。あなた方が行くときは、安心しきっている民のところに行けるのだ。しかも、その地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。その場所は地にあるもので、足りないものは何もない。で、この5人の偵察隊は、来種の町を見たんですね。シドン人が住んでて、そして平穏で安心しきってた。どれも交渉がなかった。つまりその安全保障条約が結んでないんですよ。誰かが攻めてきても、それを守るためのその条約っていうか、その交渉っていうのはないんですよ。だから簡単に攻めて落とせるような町をちょうどいいところに見つけたんですね。偵察隊はこの地を攻め取ることを進めました。そこで、今度はそれを聞いて、ダン族がその来種に向けて兵を挙げます。11節。そこでダン人の士族の者600人は武具を身につけて、そこ、ソルアとエシュタウルから旅立ち、登っていってユダのキリアテエリアムに宿営した。それで、そのところはマハネダンと呼ばれた。ダンの宿営。今日もそうである。それはキリアテエリアムの西にある。彼らはさらにそこからエフライムの山地へと進み、ミカの家に着いた。兵士600人が来使に向かって、そこでそのミカの家に着いた。そこまで来ました。14節、その時、あの来使の地を偵察に行った5人の者は、その身内の者たちに告げていった。これらの建物の中に、エポデやティーラフィム、彫像や鋳造があるのを知っているか？今、あなた方は何をなすべきか知りなさい。そこで彼らは、そちらの方に行き、ミカの家ですね。あのレビ人の若者の家、ミカの家に来て、彼の安否を尋ねた。武具を身につけた600人の団の人々は、門の入り口のところに立っていた。あの地を偵察に行った5人の者は登って行き、そこに入り、彫像とエポデとティラフィムと鋳造を取った。最初は武具を身につけた600人の者と、門の入り口のところに立っていた。5人の者がミカの家に入り、彫像とエポデとティラフェムと鋳造を取った。その時祭司は彼らに言った。あなた方は何をしているのか。この偵察に来ていた5人っていうのは、そのミカの家にあった、その神の宮、彼が言ってる神の宮ですよ。勝手な神の宮を見ていて、その中にある神々を見ていて、エポデやそのティラフェムを見ていたんですよ。そして彼らは思ったんですよ。いいなぁ。何をしたかっていうと、盗み取ったんですよ。この時のイスラエルってのはものすごいもう無茶苦茶ですよ。自分の目に正しいと思うことをやり続けるとこうなるんですよ。あの家にはエポデやティラフィム、彫像や鋳造があるって、それらを戦いに持っていこうぜって。もしかしたらその自分たちのその運みたいなのを高めようみたいな。神が私たちと共におられるんだからみたいな、そういうので奮い立たせようと思ったんです。だからその戦いに勝利するために神を持っていくみたいな、そういう発想です。彼らに突っ込み入れたいですよ。いつから神を敬対することができるようになったんですかって。いつから神は人の言う通りに動くようになったんですかって。結局偶像というのは自分の目に正しいと見えるものを実現することを助ける存在として勝手に人間が作り上げたものですよ。だから私たち世の中のその宗教を見てみるといいですよ。基本的に彼らが何をするか、その神々が何をするかというと、私たちが願っていることを聞くんですよ。ふんふんって。じゃあこうしてあげようっていう、その人間にとってものすごく都合のいい神々なんですよ。私テニスが好きなんですよ。私がその神々のところに行って次の試合勝たせてくださいって言って、私のその、対戦相手が同じところに行って私を勝たせてくださいって言ったらどうなるんですか？普通に考えてもおかしいですよ、どう考えても。それをありがたく神というふうにしてるけども、結局自分が神として振る舞ってるんです。自分がやりたいことを、なんかその神というものを作って、そしてそれを正当化したいだけなんですよ。彼らのその偵察に来てた5人の者もそうですよ。お、神がここにおられるとか。 結局自分たちがやりたいことを自分の目に正しいというふうに思っているものを正当化して、それをその進めることをその神のせいにしたいんですよ。神のために私たちをやってるみたいな。でも結局は自分がやりたいことをやってるだけなんです。この盗難に気がついた祭司。何やってるんですか？まあそれは言うでしょうね、普通に。19節。彼らは祭司に言った。黙っていてください。あなたの手を口に当てて、私たちと一緒に来て、私たちのために父となり、また祭司となってください。あなたは一人の家の祭司になると、祭司になるのと、イスラエルで部族、または士族の祭司になるのと、どちらが良いですか？リクルートしてるわけですよ。その引き抜きをしようとしてるわけですね。20節。祭司の心は弾んだ。やめてくれって。彼はエポデとティラフィムと彫像を取って、この人々の中に入っていった。何してるんですかってツッコミを入れたのにもかかわらず、今度はツッコミを入れられることをするんですよ。自分も盗んで、ミカを裏切って、彼らと一緒に行ったんです。で、親問いの祭司なんてそんなもんですよ。初めからそのコミットメントってもうここでやっていくぞっていう、そういうもんなんかないんですよ。自分の利益の方が、その他の人たちよりその最優先事項なんです。親問いの牧師もそうですよ。私が親問いじゃないこと嬉しいですよ。私は皆さんからお金をもらってるからね、これだけのお金をもらってるからここにいないといけないとかって言ったら、私、もっとその、いい、その待遇をしてくれる、ところに行ったら、ベンツ与えますよ、先生とかね。そうかベンツ乗れるかとかって言って、じゃねとかって言って、皆さん捨てるんですよ。親問いの牧師だったり、祭司だったり。私は神に本当に感謝してますよ。そんなんで、動くんじゃなくて、本当に神が、その、私を導いてくださったって。そして、ここにいる一人一人に使えるために、神の愛を、その、教え、分かち合い、そして一緒に体験して、一緒にその神にすがって、その神にあって、救いを達成していくことを、そしてイエス・キリストの体を立て上げていくことを、愛するという、その自分で選んで、愛するということを、その神に助けていただきながら、追求するところに入れることを心から感謝してますよ。金とかじゃない。でもこの祭司は、レビ人は、最初からそんなもんないんですよ。自分の名が上がればいいって思ってるだけだから。彼は家の祭司よりも、部族や士族の祭司になることを選んだんですよ。彼の心を弾んだって。神に使えられるからではないんですよ。大きいそのスケールで。断族に使えられるからでもないんですよ。自分の名声や自分のステータスが上がると思っているからですよ。自分が正しいと思っていることを自分がやりたいということがさらに大きなスケールになるって大きなことができる。やったー！だから心が弾んだんです。そして盗賊たちと一緒に自分も盗賊となってミカの家のものを盗んだんです。21節を読むとそこで彼らは子供や家畜や貴重品を先にして引き返していったというふうに書いてあります。もしかすると、その偶像とか、そういうテラフィムとか、そのエポデとかと一緒に、ここに書いてるその子供や家畜や貴重品も奪ったかもしれないですよ、ミカの家から。だって彼らその600人のその勇士たちで、これから戦いに行くわけですから。そこに子供いないですよ。でも分取り品として、そのミカの家から盗んだかもしれないです。22節。彼らがミカの家からかなり離れると、ミカは家の近くの家に、近くの家にいた人々を集め、断族に追いついた。彼らが断族に呼びかけた時、彼らは振り向いてミカに言った。あなたはどうしたのだ？人を集めたりして。これ大丈夫かって思いますよね。人のものを盗んでおいてからに、で、そのものをその取り返しにおそらく来た人が来て、あなた何しとんじゃ、その、なんだって来た時に、あなた人を集めて何しに来たの？みたいな。あなた盗んだん違うのかって。それは言いますよ。24節。するとミカは言った。あなた方は私の作った神々と、それに祭司を取って、言った。私のところには何が残ってますか？何も残ってないよって。私に向かってどうしたのだというのは、一体何事です？むちゃくちゃですよ、もう。ミカは人々を集め、断族を追いかけたんです。盗まれたものを取り返すためにね。盗まれたものは何ですか？彼が信じてた神です。ミカが来ないと自分の身を守ることもできない神々。何の実体も魂も霊もない無意味な像ですよ。そんなものを神として崇めてしまう霊的な状態ですよ。このミカも、また祭司も、そして断族も、そしてイスラエル全部も、虚しいですよ。断族はミカを脅したんですよ。人を集めて何してんだって。もちろんミカは抵抗しました。私に向かってどうしたんでっていうか、何事ですかって。 でもその、ミカに対してこう言うんです。25節。そこで断族はミカに言った。あなたの声が私たちの中で聞こえないようにせよ。でなければ、気の荒い連中があなたに打ちかかろう。あなたは自分の命も、家族の命も失おう。脅してるんですよ。殺されたくなかったら黙ってろって。こうして断族は去っていった。ミカは彼らが自分よりも強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰った。24節にミカが言ってるんですよ。私の作った神々とそれに祭司を取っていった。私のところには何が残ってますか？大きたくさんのお金をかけて。レビ人まで雇って。神のためにとかって言いながら。いろんなことをやってた。でも最終的に彼に何が残ったんですか？何も残りませんでした。虚しい信仰ですよ。ミカは彼に何もできずに帰っていったんです。弱肉強食の世界みたいに。ライオンがなんか牛を襲うみたいな、そんな感じで。彼が信じてた神々はミカに何も もたらさなかったし、彼らがその神々が亡くなった後、ただ虚しさだけが残ります。神ではないものを信頼しても信用しても、そしてまた信仰しても、それを一生懸命どんなにしても、虚しいですよ。その後何も残らないんですよ。27節。彼らはミカが作ったものとミカの祭司とを取って、ライシュに行き、平穏で安心しきっている民を襲い、剣の刃で彼らを撃ち、火でその町を焼いた。その町はシドンから遠く離れており、その上、誰とも交渉がなかったので、救い出す者がいなかった。その町はベテ・レホブの近くの谷にあった。彼らは町を建ててそこに住んだ。そして彼らはイスラエルに生まれた自分たちの先祖、ダンの名にちなんで、その町にダンという名を付けた。その町の元の名はライシュであった。今でもそのダンという町の残りがありますけど、ヨルダン川っていう、ヨルダンというのがあります。川、ヨルダン。ヘブライ語でヨレッドっていうのが下るっていう意味です。で、ダンっていうのがその町です。ヨルダンっていうのは、そのダンという町、その町があるところはものすごい水が豊かなんですよ。そこからその水が流れ下っていく。ヨレッドダン。それが一緒になってヨルダンです。その名前がつきました。試験には出しません。で、来種の町を断続は取りました。偽物の祭司の言った通りになったんです。だからといって神が祝福したとは限りません。神の祝福や神の助け抜きに自分の能力でできてしまうところはあるからです。だから私たちなんか祈ることを忘れてたりするんですよ。自分の頑張りや自分のその持ち前の人の良さとかで愛してってるように気がするんですよ。許せたような感じがするんですよ。来種の人々は戦う準備ができていなかったんです。そして単純なその力関係で断族は来種に勝利したんです。決して神が戦ったんじゃないんですよ。他の志士たちが民を率いて戦った時のように。自分を吟味する必要はあります。私がやってることや私が思ってることは、御言葉と照らし合わせて矛盾してないかって。私が願ってこれからやろうとしていることを私はその祈りの中で一回それを手放しただろうかって。イエス・キリストがその模範を見せてますよ。父よって。ゲッセマネでね。この杯を私から遠ざけてくださるのであれば、そうしてくださいって。でもあなたの御心がなりますように。イエス・キリストは手放したんです。私はこうしてほしいと願ってますって。でもあなたはどう思ってるでしょうかって。私の願いじゃなくて、あなたの願いが実現しますようにって。祈りの上に私たちのその霊の中に平安があるかですよ。ああ、これで大丈夫なはずだって。御言葉とも矛盾しないし。祈って本当にそれを手放しても、それがそこにあるって。そして信頼を受ける、もしかしたらその兄弟姉妹にも話す必要があるかもしれないです。相談して。そして祈ってみる必要があります、一緒に。自分の肉を押し通して、これは神の御心だって言わないように、私たちいつもそのメンテナンスしている必要があります。そしてフェロシップの中で、その風通しのいい、その いろんなその重要なことを特に決めるときには、風通しがいいところにいた方がいいですよ。最後、29節から30節ですけど。あ、ごめんなさい。30節と30節。ミカの家の偶像礼拝が断続全部に広がったんです。さて、断族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子、ゲルショムの子、ヨナタンとその子孫が国の捕囚の日まで断部族の祭司であった。こうして、神の宮が城にあった間中、彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てた。このミカの家にいた祭司が、 この後、そのダン部族のとこ行って、祭司になったんですよ。で、彼のその名前がヨナタンということがここでようやくわかるんですよ。モーセの子、ゲルショムの子、ヨナタンと、で、そのヨナタンの子孫がずっと最後、捕囚に連れてかれるまでダン部族の祭司になった。でもその、ここで、モーセの子って書いてあるんですけど、その下、欄外にも書いてありますが、ヘブライ語のその聖書を見てみると、それはモーセって書いてあるんじゃなくて、マナセって書いてあります。だからそのモーセというのは、そのおそらく異訳でしょうね。その、マナセにはゲルショムっていうその名前の子供がいないし、で、ゲルショムというのはモーセの子供の一人なので、そのゲルショムというのをその、意を組んでね。で、それで、この聖書に、ヘブライ語の聖書にはマナセの子って書いてある、ゲルショムって書いてあるんだけど、そのモーセの子っていうふうに意訳したんでしょう。いずれにしても、ダン部族は、そのミカの家で採用されてたその偶像礼拝というのを、自分のその部族の礼拝、偶像礼拝として、その組織的に行い始めたんです。でもしかしたら、この、ヨナタンは自分の願いが叶って、ハッピーだったかもしれないですよ。そしてダン部族も自分たちのその住むところを簡単に取ってハッピーだったかもしれないです。でも結果としてそれは神に敵対する結果となったんです。白に神のその幕屋が建てられてたわけですから。それに対して全く別のものが建てられてるんです。それは神に敵対することになるんです。いくらそれを神のためにというふうに言ったとしても。この悲劇はどこから始まったかっていうと、ミカが自分の母親の銀を盗んだところから始まったんです。その一つの罪がどんどんどんどんどんどん伝染していって、そして雪だるま式にどんどんひどくなって、ひどく大きくなっていったんです。そして一つの家の偶像礼拝が一つの部族の偶像礼拝に広がっていったんです。だから罪というのを甘く見ない方がいいですよ。これぐらいみんなやってるし大丈夫。これぐらい自分ではそのハンドルできる。自分で対処できる。このぐらいだったらって。でもこのぐらい大丈夫という罪は一つもないですよ。一つ。一つの小さい嘘がものすごい悲劇につながると、つながることだってありますよ。一つのその人を愛さないというその態度がその人を傷つけ、その人がその他の人を傷つけ、それがどうなっていくかわからないくらい大きくなっていくことってあります。私たちの自分の中にある罪っていうのを甘く見ない方がいいですよ。だってそれは、それがたった一つだったとしても、イエス・キリストが命をかけて、神の子の命がかからないと、その尊い血がかけられないと、許されないほどのものなんですよ。私たちが、まあこれぐらいはみんなやってるしって思ってしまう罪だったとしてもですよ。それがもし何かをすることによって、そのただ許されるのであれば、イエス・キリストが十字架で苦しんで死ぬ必要なんかなかったんですよ。でもそれは神の前にものすごく汚れていて、私たちではその、これぐらい大丈夫だよと言ってしまいたい、その小さい罪をも対処することができないので、神はご自分の御子を犠牲にしたんです。その罪を私たちは対処しないで野放しにしない方がいいです。自分を傷つけないために、他の人たちを傷つけないために。そのためにイエス・キリストが死んでくださったんです。そしてありがたいことに、どんな罪でも許されるんです。私のこの罪は許されないというのは神に対する冒涜ですよ。神の子の、神の御子の血がかかって命がかかったものなのに許されないなんて。神のイエス・キリストの命よりもその重い罪なんかありえないですよ。この世に存在するすべてのその価値あるものを合わせたとしてもイエス・キリストの命にその勝るものなんかないですよ。イエス・キリストの命には勝らないです。イスラエルの当時の状態は自分の目に正しいと見えることをめいめいが行ってたんですよ。だから、そのような ひどい状態がありました。自分のルールに従っていくと、結果はこれとほとんど変わらないんですよ。私たちはその日本国憲法みたいなのがあって、また私たちのそのなんか遠慮とか、その、常識とかが働いて、ブレーキかかったり、ブレーキかけられなかったりして、それでいろんなことが起こるんですけど。私たちのその自分のそのルールに、従っている限り、争いや、また苦味や、そして痛みっていうのは消えないです。でも、神の律法は、神のルールは、何のためにあるかっていうと、人を幸せにするためにあるんです。神が私たちをルールで縛り付けて支配するためのものではないんです。 なぜかというと、そのルールのないところに、神、その律法のないところに人は、私たちは幸福を見つけられないからです。それぞれがその好きなようにやり始めたら、みんな悲劇ですよ。ジャイアンが勝つんですよ。のび太はずっといじめられて終わりですよ。力の強い者が勝つんです。神はそんなことを望んでないんですよ。ジャイアンも、スネオも、のび太も。小学校にあなたはどのタイプですかっていうのが書いてあります。阿弥陀くじみたいなのがあって。これは、この時どうする？この時どうする？あなたはジャイアンタイプ。僕はすぐにジャイアンタイプに行くんですけど。ジャイアンだったとしても、スネオだったとしても、その伸びたタイプだったとしても、みんなを神は、その祝福して幸せにしたいんですよ。だからそのために神は、これをやった方がいいよって、これをやってねって、私に従いなさいというルールを与えられてるんですよ。そのルールの中で、私たちはその幸せを見つけるんですよ。互いに愛し合い、神を愛し、そして平安に生きるという。自分のルールに従いたいですか？そして自分が痛い思いをして、他の人を傷つけたいですか？それとも、すべての人が本当にその幸せに、その神がしようって、しかも永遠に向かって幸せにしようという、その神のルールに従いたいですか？私の肉は嫌なんですよ、神に従うことが。今、これこれこれっていうのが欲しい。でも、本当にその聖霊によって、神に従うことを、神のルールをその選択していくことを願っていきたいですよ。このミカのようにならないように、レビ人のようにならないように、ダン部族のようにならないように、この当時、神に全く従わなかったイスラエルのようにならないように、私自身が、また私たちの教会がそうならないように、祈ります。天のお父さん、あなたが私たちを愛し、私たちのために、あなたが戒めを与え、また立法を与えてくださったこと。またそこに留まることのできないこの私のために、どうしようもない私のために、あなたの御子を惜しまずに、この私に与えてくださったこと、心から感謝します。父さんどうぞ、そのあなたの恵みのもとに、あなたの福音のもとに、またイエス・キリストのもとに、私たちが留まっていられるように、どうかお助けください。自分というその肉がムクムクとなってくるときに、どうぞ聖霊を求めて、あなたが願っておられることを選択していけますように。どうぞお助けください。そのあなたに従っていくという、プロセスの中に、追求の中に留まり続けられますように。もし本当にあなたに従っていこうというその追求があるゆえに、私はイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ、私は永遠の滅びから救われたんだという確信を持ち続けられますように。主どうぞ、ここにいる一人一人を、またこれを聞いている一人一人を、あなたが祝福してください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。